救い主であるイエス・キリストがお生まれになったとき、占星術の学者たち、伝統的には先ほどの紙芝居にあったように博士たちと呼ばれますけれども、この博士たちが救い主を拝みに東の国からやってきたことが聖書に記されています。で、彼らがイエスに黄金、乳香、没薬、その3つを捧げたということで、博士は3人だったというふうに考えられています。で、彼らは星の動きをたどりながら長い旅をしてイエス様の誕生に立ち会うことができたわけです。その意味では運の良い人たちでありました。で、しかし博士は4人いたというのが先ほどのアルタバンの物語であるわけです。4番目の博士アルタバン、彼は運が悪かった博士というふうに言えるかもしれません。で、そもそもこの博士たちが長い旅をしてユダヤに行くことにしたのは、不思議な星を発見してその星が示す場所にこの世の救い主が誕生するっていうことが分かったからです。で、そこで彼らはその歴史的瞬間に立ち会いたいと旅に出ることにいたします。4人はそれぞれ救い主へのプレゼントを用意したわけです。アルタバンはサファイアとルビーと真珠を用意しますけれども、宝石を手に入れるのに時間がかかり、待ち合わせの場所に遅れてしまうわけですね。道を急ぐアルタバンですけれども、その途中で道端に倒れている人を発見するわけです。出くわすわけです。で、彼はどうしようか、少し迷ったに違いないと思いますけれども、やはり倒れている人を放っておくことができずに、その人を助け、解放し、薬や食料を与えたと思うんです。で、この話は、アイリーン幼稚園の園舎に、ステンドグラスにもなっている、あの良きサマリア人の話を、思い起こさせるわけです。強盗に襲われ、瀕死の状態になった人を前に、そこを通りかかった祭司、あるいはレビ人と呼ばれる人たちは、見て見ぬふりをしてそこを通り過ぎていく。で、その後通りかかったサマリア人がその人を助け、宿屋に連れて行って解放した。そういう話であります。この4人目の博士アルタバンは、そういう思わぬ出来事に遭遇したわけです。そのために待ち合わせの場所に着いた時には、他の3人の博士は星の動きを追ってすでに出発した後であった。そこでアルタバンは贈り物にするはずのサファイアを一つ打って、ラクダや食料を買い直して彼らの後を追いかけてまいります。長い旅の末、ユダヤのベツレヘムに着いたアルタバンは一軒の家に入り、赤ちゃんを抱いた女性に博士たちのことを尋ねるわけです。そして少し前に3人の博士たちが生まれたばかりの赤ちゃん、すなわち救い主イエス様に宝物を捧げて立ち去っていったこと、そしてその赤ちゃんの家族はゆっくり休む暇もなく、ヘロデ王の虐殺から逃れるためにエジプトへと旅立っていったことを知るわけであります。アルタバンは、ああ間に合わなかった、がっかりしたと思います。で、その時兵士たちが家の中に 乱入してくるわけですね。救い主誕生を恐れた時の王であるヘロデが2歳以下の男の子を皆殺しにする、そういう命令を下したからであります。アルタバンはとっさに2つ目の宝石を家の中に押し入ってきたこの兵士に差し出し、その赤ちゃんを守ったわけです。でその後またイエス様の後を追ってエジプトへと向かったアルタバンですけれども、イエス様を探している間に町中に貧しい人や病気の人たちがあふれていることに気がつき、アルタバンは自分の持ち物を売って彼らに食べ物を分け与えたわけです。そしてイエス様を探し続けてついに30年もの時が経ってしまいました。アルタバンがエルサレムにやってきたその日ですけれども、エルサレムの町は大騒ぎであった。その理由は2人の強盗と一緒にナザレのイエスという人がゴルゴダの丘で十字架にかけられるからであったわけです。アルタバンはその人が自分が長い間探し求めてきた人に違いないとゴルゴダの丘へと急いで行きます。で、ところがその途中、この奴隷としてよその国に売られそうになっている若い女の人に助けを求められて、アルタバンは迷った挙句、とうとう最後の宝石であるこの宝物をですね、それと引き換えにこの女の人を自由にしてあげたわけです。で、その瞬間地震が起こり、不慮の事故でこのアルタバンは死んでしまった。で、そういう話であります。女の人に抱き起こされたアルタバンは息を引き取っていく中で、誰かに返事でもするかのように何かを言い始めた。で、それが今日最後に読んでいただいたマタイによる福音書25章の言葉であります。いいえ、イエス様、あなたをお助けした覚えはございません。主よ、いつ私はあなたが飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつあなたが旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられるのを見てお尋ねしたでしょうか。アルタバンはこう答えるわけですね。アルタバンの中には、自分はただ30年余りあなたを探し求めてきただけで、結局最後まであなたにお会いすることができず、何の役にも立つことができませんでしたという、そういう申し訳なさっていうか、虚しさでいっぱいだったと思うんです。で、そのアルタバンに最後のところで優しく語りかける、そういう声を彼は聞くわけです。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのであると。こういう言葉をアルタバンは聞くわけですね。すなわち、あなたがこれまでその人たちにしてきた愛の行為は、それは私にしたのと同じことなのだ。神様を愛するということと、隣人を愛する、隣人を愛するということは、同じなのだということが、ここで明らかにされるわけであります。で、この瞬間、アルタバンは、 自分がイエス様に出会う旅をしてきた中で、道端に倒れていた人、あるいは殺されそうになった赤ちゃん、あるいは奴隷として売られそうになった女の人、アルタバンが出会ってきたそれらの助けを必要としていたその人たちこそが、彼が出会いたいと願っていた救い主そのものであった。で、そのことに彼は気がつくわけであります。そして彼は自分の人生がいかに幸いであったのか、素晴らしい出会いを、大変だったけれどもそういう出会いを与えられてきたかということを彼は知らされていったわけであります。それがアルタバンの物語だと思います。で、私たちは今宵このクリスマスの夜、救い主としてお生まれになったイエス・キリストにお会いするために、あるいは相まみえるためにこうして教会に集っているわけです。イエス・キリストの誕生から2000年の時を経た今、私たちはどこでイエス・キリストに出会うことができるのかということを、このアルタバンの物語から考えさせられる思いがいたします。救い主に出会う、あるいはお目にかかる、それは言い換えるならばどうすれば救われるのかということだと思います。私たちは一体どこで救われるのか、あるいはどうすれば心の平安が与えられ祝福を受けることができるのか、それは自分自身を捧げていく、そういう生き方の中にその答えがあるように思うのです。アルタバンの生涯は決して思い通りにはいかなかったわけです。予期せぬことに出くわし、不運というか、人間的に見るならばマイナスの人生っていうか、隣人に自分の持っているものを与えなければならないという意味で損することばかりであったと思うのです。で、しかし最後の最後にその人生が実は祝福された人生であったということが、示されるのであります。イエス・キリストの生涯が、先ほど歌った最初に歌った賛美歌280番の歌詞によく現れていると思います。これは日本人が作った有名な賛美歌ですけれども、神の子イエスが、神ご自身が人となって、人間が経験する貧しさや生きる悩みを本当に味わい尽くされた、食べる暇もないほどに時を惜しんで虐げられた貧しい人たちを訪ね、友達のいない人の友達となって寄り添って歩まれた、生きられた。で、その生涯は全てのものを与え尽くす愛に満ちており、その極みである十字架の死を遂げることによって、人間の罪をあがない、自分に敵対するものさえも許された。で、この人にこそ真実の愛が現れていると。この人を見よ、この人こそ生ける誠の神だと、そのように歌い上げられているわけであります。私たちはそのようなイエス・キリストを深く覚えたいと思うのです。このクリスマスの夜、冷え切った私たちの心の中に、それぞれがイエス・キリストをお迎えしたいと思います。神様の愛に生かされているものとして、私たちの中で消えかかっていた愛の炎というか、愛の火が再び強くされ、それぞれが自分を大事に、また隣人を自分のように愛する、そのような生き方へと 変えられていきたいと思います。そのところにイエス・キリストが共におられ、本当に喜びと祝福に満ちた人生があるのだということを今日ご一緒に心に刻みつけたいというふうに思います。